本日は賛美歌21を用います。それでは礼拝の備えの賛美歌57番を着席のまま歌います。ただいまより2008年8月10日聖霊降臨節第14主日の礼拝を始めます。 主よ、平和を私たちにお授けください。私たちのすべての技を成し遂げてくださるのはあなたです。それでは唱詠26番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第14手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和します。使徒信条は賛美歌 93-4a です。賛美歌の146ページです。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。我は天地の作りなし全能の父なる神を信じ、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは賛美歌56番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想のうち牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、毎日真夏のまぶしい日差しが降り注ぐ暑さ厳しいこの日に、暑さにも負けずにこうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に神様から私たちがいただきました多くの恵みに感謝いたします。またこうしてここに再び集えることにも感謝いたします。同時にこの一週間、主の導きにもかかわらず、不完全なるものがゆえ、私たちが犯しました様々な罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。この礼拝にて、主の御言葉を伝える関谷直人牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き、耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を実践でき、主の証人として一人一人が福音を述べ伝え、愛を持って隣人たちに接することができますよう、回収一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の御名を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。その兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの街道で共に主の御名を賛美できますようお導きください。8月6日9日は63回目の原爆の日でした。63年前に広島長崎を襲ったこの悪夢は、いやおなく戦争のむごたらしさを私たちに教えてくれました。犠牲になられた方を覚えます。今も後遺症で苦しんでいる方々に平安が訪れますよう、主のお力を与えてください。この地球上からいつしか紛争や憎しみが消え、平和な社会が実現できますよう、私たち一人一人がその役目を果たせますよう導いてください。そして民族間の大きな対立につながるようなことのないように、私たちが小さなことでも寛容な心を持って許せると、そういう実践が大切だと思います。 地球上の平和をもたらすために我々の心が平安でありますよう、また平安の心を持つことができますよう、私たちを導いてほしいと思います。またこの戦争の事実は子どもたちに伝えていかなければなりません。どうか戦争を知っている方々が勇気を出してそのことを知らない世代に伝える動きができますよう、上からの導きをお与えください。第4回タイワークキャンプが8月7日から15日の予定で始まりました。東教会から参加している遠藤牧師と3名の青年のことを覚えて祈ります。どうぞタイワークキャンプの活動が無事に行え、元気に帰国できますよう覚えてください。上からの光を与えてください。そしてこの小さな活動が日本とタイの親善の架け橋としての役目を担えるよう、参加するすべての若者たちをお守りください。ワークキャンプをはじめとして神学教育に携わる人々のことを覚えます。新しい世代に主の教えを述べ伝えるためにも神学教育はとても重要な役割を担っています。どうぞこれらのことに奉仕くださる兄弟姉妹を覚えて、良き教育者としてそれぞれが充実した働きができますよう、主の愛を降り注いでください。病の床にある兄弟姉妹が我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく、希望を与えられ、主の御光に導かれて回復するよう祈ります。お年を召された方がこの夏の暑さに打ち負けることなく元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を顧みてください。また街道に集いながら心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌432番を歌います。お差し支えのない方はお立ちください。 聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書マタイによる福音書20章第1節から16節までです。聖書朗読の後、ブドウ園のたとえという題で同志社大学神学部教授関谷直人牧師からお説教をいただきます。
では聖書を拝読いたします。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時頃に行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時頃と3時頃にまた出て行き同じようにした。5時頃にも行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人に、主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時頃に雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。
2004年から2005年にかけて在外研究でアメリカに行っておりましたけれども、サンフランシスコの北にあるサンラファエルという場所に1年間住んでおりました。その時に住んでいたアパートの近くにキャナルエリアという、いわゆる運河地帯というところなんですが、中南米の移民の人たちがヒスパニックと呼ばれる人たちが多く住んでいる地域がありました。で、私学校に行くたびにそのそばを車で通るもんですから、そこでですね、その彼らがおよそ男性ばかりなんですが、大通りの交差点のあたりに大勢たむろしているのをよく見かけました。真っ昼間から何をするでもなくですね、明らかに中南米系の人たちが交差点の辻々、一箇所じゃなくて複数の辻々に立って、みんなお互いこう話し合ってる、もう多分数百人いるんですね。で、それはやはりちょっと気持ちの悪いものだったんですよ。で、正直私は交差点で止まるたんびにちゃんと鍵閉まってるかなと、ロックをですね調べるような、そういった気持ちでした。ところが彼はどうもですね、私のような 通りすがりの日本人には何の関心もないようでありまして、一向あの私の方は見ていない。ただ道路の側をちょうど高速につながる道路なんです、大体その道は見ておるんです。である時に割と早い早朝早い時間にそこを通りましたらば、彼らのうちの何人かがですね、白人がこう仕立てたミニバンですね、大きなワゴン車にささっと乗るのを見かけたんですね。で、ああ、で、他の人たちはまたその乗れずに周りをまた見てるんですね。で、アパートのマネージャーにその話をすると、あれはあのヒスパニックの人たちがあの日雇いの仕事を探すために高速の出口の交差点でみんな立っとるんやと、それで仕事が見つかったらパッと乗っていくん で白人の人たちはあの自分たちの日雇いを探すためにあの辺りをこ うろうろしてるんやというふうなことだったんですね。でベイリアから少し内陸に入ったところにあのワイナリーで有名なナパバレーっていうところがあるんです。もうこの辺りの人は行ったことあるって感じですよね。私自身はアルコールを一切飲まないので自分で行くことはまずないんです。ところがなぜか大抵ですね、日本からやってくるお客さんはお酒好き、そして私は飲まないのにどうもですねナパバレーに行きたいって言うんですね。それで大体私は日本からいらっしゃいましたらばナパバレーに連れて行きます。たくさんのワイナリーが広大なですねブドウ園の中に点在しておりますから、ほとんどがあの宣伝を兼ねていわゆるあのテイスティング試飲ですよね、やるんです。どこのワイナリーもやるんです。ところがアメリカのワイナリーってのは試飲ってなもんじゃなくて並々と入れてくれますから、しかもそれは頼めばどんなもんでも大体入れてくれて、あの 2,3 軒回ればもうヘベレケになってるみたいな、そんなところであります。で私もとある友人が来たのである時も行って、で彼がテイスティングを楽しんでる間に特にすることもないので酒蔵から出てそのワイナリーの周りに見渡す限りですね広がるブドウ園を眺めていたことがありました。いわゆる日本でいう棚のような形もですね高いものではなくて低いですね、まあ多分人間の背よりも低いようなところにあるようなブドウです。でそういうふうなブドウのところにおよそまた身長の低いですねヒスパニックの南米の人たちがですねそこにいてブドウの作業をすごい勢いでしているんです。でこれ大変な作業で、あの厳しいところであります。でこういうふうなカリフォルニアのですね農業の一番厳しいところを支えているのは実はこうした季節労働者の外国からの季節労働者の人たちですね。で最もあの新聞なんかを見ますと最近の不法移民と呼ばれている人たちが、まあ、正式の入国ルートで来ないでそれが犯罪の温床になっているとかいろんなことを言うんですけれども、しかしアメリカとしては実は1年を通して比較的涼しいカリフォルニア州であっても夏場にはかなりナパのあたり気温が上がりますから暑いその場所でですね非常に厳しい単純労働作業をする、地面に這いつくばるようにして働く労働者を実はアメリカ国内で探すことは今はもう難しいですね。海外からの日雇い労働者の人たちが非常にまあ大きな力になっている。ですからブドウ園の主人は労働者を探しにやってくる。今日のこの物語もそうであります。で、あの彼らもキャナルシティの人たちもですね、ずっと朝からおそらく待ってるんですけども、仕事がなければしょうがないんで、日永一日炎天下のですね交差点で立って喋ってる。また絡み言うとですね、えらくのんきな男どもが集まってなんか喋ってるからいいなあの人たちと思うんですが、実際にはそうではない。一日仕事がないので夕方までそこに立っているということであります。でまさに広場で夜明けとともに仕事をしていた労働者たちもおそらくこのヒスパニックの人たちと同じ思いでそこにいた。今日の聖書の物語、イエス様の話に出てくる労働者もなんとかですね一日の生活費を稼ごうととにかく朝一番にやってくる。ここ大事ですよね。早い時間にやってきて雇い主を待ってみる。しかしこれはあの西成の現場でもそうなんですが、雇い主がやってきて選ぶのはとりあえず若くて健康で力強い人ですね。そういう人をまずピックアップしてトラックに乗せていきます。アメリカはトラックに乗せて犯罪違反なんで、あのミニバンに乗せていきますね。でそうしますとおよそ高齢者や障害を持った人や病気の人、そういう人はなかなか雇われないんですね。でいつまでもそこに待って無視をされてしまうと、まあ、それでもと思って期待をかけて 日永一日広場に立って待って、正午も過ぎて3時も過ぎて、もう夕方の5時になって、もうですね、荷物を片付けてそろそろ今日も一日仕事にありつけなかったなという気持ちで帰る自宅を仕掛けた頃に、なんと今頃になって雇い主がやってくるというお話であります。奇妙な、実は奇妙なお話であります。そして彼は労働者に尋ねます。なんでお前何にもしないでそこに一日突っ立ってんだってこれ聞くんですね。でおそらく労働者の人はもっとだと思いますよ。何もしないで一日中こんなところに立ってると思うか、雇い主が来たらどっかに逃げてそれをやり過ごしたとも思うのか、仕事があったらそれやりますよ。だけど一日私はここに立ってたけども誰も私を雇ってくれなかったんだから、こういうわけですね。ですが彼はおそらく半ば無然とした表情で言っています。誰も雇ってくれないのですってこう言うんですね。で夕方になってこのいよいよ一日も終わりの時間に驚いたことに、その雇い主は、でこの聖書の中で面白いのはこの雇い主、あのブドウ園の主人が来てるんですね。こんなこと普通ないですよね。わざわざ主人がですね、あの労働者を探す普通ないんですけども、マネージャーではなくて主人が来てるんです。でその主人が驚いたことに、あなたたちもブドウ園に行きなさいってこういうんですね。ありがたいことですね。その時の労働者たちは今からですねわずかな時間しか働けないとしても、そばで同じようにここで一日働いていた男の話によると、この男はどうも雇い主は12時にも3時にもやってきて、それ相応のものを払ってやるからと言ってるということですね。それ相応のものを払ってくれそうだと。じゃあ大した時間にならないとしてもわずかでも稼げたら、今から行って家で高齢者の両親や妻や子供が待ってて、何かしら食べ物を買って帰ることができるかもしれないと思って、そして喜び勇んで労働者は武道園に向かって遅まきながら仕事をし始めるということであります。さて辺りが暗くなってもはや一日の仕事も終わる頃ですが、武道園の主人から今度は命じられた監督マネージャーがですねやってきて一日の賃金を支払います。でこの順番も奇妙な順番でありまして、これが当時のオーダーであったとは思えないんですけども、最後に来たものから順番に払ってるって、まあ、これは一番最後の言葉ですね。あの最初に来たものが後になって後に来たもの、そのとこと実は対になってるんですが、最後の人から払うんです。でこの大体事の騒動の起こりはこの払い方に実は若干問題があって、最後の人から払うもんですから最初に来た人が怒るんですね。でもこれはあえてそのようになっています。さて最後の本当の1時間だけ働いただけで、当時の日雇い労働者の一日の賃金の相場にあたります1デナリオンを渡された労働者はその時どう思ったでしょうか。一日の終わりにわずか1時間しか働かなかったのに、いや正確には働けなかったのに1デナリやっぱりもらえちゃった労働者はどう思ったでしょうか。めちゃくちゃ嬉しかったと思います。でしょ、そんなことないですから。当然自分が期待したのとは違いますから、めちゃくちゃ嬉しかったと思います。ありがたいと思います。日本語でこのよく言いますが、ありがたいというのはまさにありえないことですね。ありがたいことが起こったということだと思います。一日の最後に1時間しか働けなかった自分にも、実は彼にも一日中働いた労働者と同じように、実は一日必要なものは自分に嫌おうもなくのしかかってきます。1時間しか働けなかったかといって必要はそんなことないですから、1時間しか働けなくても自分に必要なものは嫌おうもなく家族やそして自分の食事もすべて自分にのしかかってきますから、この労働者の雇い主はその必要を1時間の働きにもかかわらず満たそうとしてくれるのであります。それは嬉しかったと思いますね。ところが嬉しくない人がいるですね。一方の朝から働いている労働者たちですね。これ長いですから、早朝からと書いていますね。早朝からでおそらく夕方6時7時なんですね。ものすごい時間を働いているわけでしょ。でしかも暑さの中でですね、厳しい労働をしていた人たちが最初に 最後に来た1時間の連中がもらってるのを見て、見たら1デナリオンもらってるんですね。きっとそれは喜んだと思うんですよ。だから喜んだから当然、うお、1デナリオンやって言ってるんですね。そうしますと彼らはですね、当然思いますよね。ちょっと待て待て待て。あの連中が1デナリオンってことは、え、ちょっと待て待て待て。俺とかどうなんの、もうすでに10時間以上働いてる俺とかちょっとどうなんのとか思うんですね。それで自分の番になって大興奮で行ってみたら、監督は、はい、あなたは確か1デナリオンですね、約束しましたが、はい、1デナリオンですってこう渡したんですね。この怒りはよう分かりますよね。でこれ皆さんだって怒ると思いますよ。これはだってね、当然怒りますよね、この話はね。でこれ現代の労働問題に置き換えて考えますと、これはちょっと単純にはね、納得できない話ですね。1時間働いた労働者と10時間以上働いた労働者と同じ賃金だというのは、これは通らない話ですね、実際には。だから最初から働いた労働者たちはこう言います。最初に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは、とこう言うんです。つまり正義はどこに行ったんだと、不当であると糾弾するわけです。その主人に対して、あなたは不当です、不当な扱いをしています、とこう言うんですね。でそれに対してこの主人は不思議なことに全く動じる気配すらないんですね。でこの友よ、ここポイントです。友よですね、なんで友よなんだと思うでしょ。実はこれはですね、マタイの22章の12節でも出てきるんですが、ちゃんとしたあのほら服装で婚宴にやってこなかった客に対して王が言った言葉、王が友よ、どうして礼服を着てこないでここに入ってきたのかと言ってるんです。つまりマタイの文脈ですわ、実は友よってのはですね、あまりいいことじゃないんです。つまり人を糾弾したり若干非難するときに友よってこう言うんです。でこの文脈の中でおそらく主人はその抗議をする人に対してやや叱責の意味を込めて、友よ、あなたに不当なことはしていない、あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか、自分の分を受け取って帰りなさい、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいんだ、自分のものを自分のしたいようにしていけない、それとも私の気前の良さを妬むのか、と王は言うわけです。これ完全に逆切れで、切れたって言っても今度王が切れてですね、悪いんか、とこう言うわけですね。でもちろんこの物語の冒頭のところは、天国は、天の国は次のように例えられると始まっていますから、この物語の枠組み自体はですね、イエス様が語る物語は天の国はこういうものだという話なんです。決してこれは私たちの社会原理はですね、社会の労働原理はこうなんだと言ってるわけではないんです。天の国はこういうものなんだとこう言ってるんですね。で、ブドウ園っていうのは旧約聖書の中でもしばしば出てきますけれども、イスラエルの象徴として文脈で出てきますね。ですからブドウ園は一つのイスラエルという信仰共同体における救いの問題ですね、救済の問題がここではテーマとなって考えられていると思います。で主人という、このブドウ園の主人という言葉、これはもう元々の言葉はですね、あのギリシャ語の主と同じ言葉ですから、全く主でも構わないんですが、文脈上主人になっていますが、これは主ということですね。ですからおそらくブドウ園の主人は明らかに私たちを救いよと招くお方であるということが暗示をされている。つまり当時としてはイスラエルという形で現れていた神の信仰共同体における神様に救いを、まあ、どのようにして与えられるのかと、神様に受け入れられたのはどういうことなんだろうかということがですね、この物語を通して語られているわけであります。すなわち神様の招きにすぐさま応えて、早朝から神の国のために働きに出るような人がいます。いつも神様のためにガンガン奉仕をする人もおります。ある人は昼ぐらいに出ていきます。でさらにある人は、じゃあ3時ぐらいに出ていきます。もっとある人はもう終わりかけに夕方とっぷり暮れた頃にやってきて、ちょこちょこっと神の国のために働く人もいるでしょう。いろんな人がいるわけであります。でその時に1時間ぐらいしか神様のために働けない人、その人と平が1日一生懸命働いた神の民と一律には同じように扱えないんではないだろうかというふうな思いがですね、この物語の背景にはありますね。それは一緒にはできへんやろうということなんであります。 最後のラストミニッツに神様に救われるってなことが果たしてあるんだろうかと思います。で、夏ですから夏季伝の話を私はここでいつもします。またこの話をします。同志社大学の神学部の2年生の時に、大学院の2年の時に私は夏季伝道に行きました。で、夏季伝道、実はもう私はこの話で呪われてて、夏季伝道は私がですね、どうも縁があるみたいで、今はもう夏季伝道のお世話をしてて、毎年もう夏前になると学生さんをこうあっちこっちに送るのがもう大変で、ギリギリまで電話をして、実はまだ一箇所決まってないとこがあって、どなたか行きませんか、あの山口の方の教会に行く話があるんですが、実は私は当時2年生の時に山口の下松という教会、親愛教会という教会に行きました。ひとなずお世話になって、で、夏季伝道というのは基本的に1ヶ月牧師の後ろについて回って牧師のすることをこう真似るっていうようなことなんですね。で、とてもいい勉強で、もう私は学生さんにはどなたにも行ってくださいって言って、なぜかというと夏季伝道にあのご紹介して夏帰ってきた後に、先生あれはやっぱり最低でしたという人は一人もいないんです。みんなどなたも行く前はですね、俺牧師になるかどうか迷ってるんですよという人もですね、夏終わってくるとやっぱ先生牧師って最高っすとか言ってですね、帰ってくるんですね。ですが私はこれをよくお勧めしてて、実は私も2度行って、でそのことはすごい思い出で、今でも下松の教会の人たちとはあの割合と手紙のやり取りがあって、意外と4年間やった霊南坂とはあんまりもう連絡ないんですけどね。それは僕の問題かもしれないけど、しかしそこで出会った N さん、まあ、名前は言いませんがという方の話です。ある時に牧師さんからですね、その主任牧師から、関谷さん N さんだいぶ具合が悪いんで病床洗礼に行くからちょっとついておいでってこう言われたんですね。で、夏季伝に行って病床洗礼ってめったないですから、私はもうとても喜んでっていうか、あ、ちょっと何かこうドキドキしながら行きました。で、病院に洗礼本を抱えて私が牧師と一緒に病院に行っていますとですね、あの映画かなんかで見る野戦病院のような感じですね。あんな病院が未だにあるのかと、まあ今からも20年以上前ですけども、大きな大部屋のですね、おそらく一人の病室に 2,30 人いるような大部屋のなんか特にベッドが並んでるんですよ。西日が差し込んで暖房があんまり大きな部屋で効かないんですね。で、蒸し暑い部屋の中で N さんはですね、酸素テントの下でもうほとんど末期だったので、癌で喘いでいました。で、長いあの信徒のお連れ合いさん で40歳半ばで、若い時からいろんな仕事にトライして、最終的には個人で始めた事業に大失敗をして、私が訪問したら本当にあのドブの上にですね、あんな家が20年前にドブの川の上にこう板を張って作ったような家に住んでおられて、本当に貧しい、その中でのがんの発病でもう何もいいことがないっていうね、そういう感じだったんです。で、病床訪問に行って、そして酸素テントの下にいるその N さんのところに信徒代表の方が水をこう持って、そして牧師がその傍らで洗礼式の式文を読んで、父と子と聖霊との皆において我洗礼を授けると、水をすくって、まあ、寝ている N さんの額にこう水を垂らしたんですね。で、本当に何もいいことがなかったといえば、もうそれがあまり難しくないような苦労の多い人生で、しかし一緒に来られた信徒代表の方がですね、この方がなんかごっつこう熱い人で、病室いっぱいに広がるような声でですね、 N さんよかったね、これで N さんも神様の子になれたね、よかったねとか言って、もうほとんど死にかかってる人に向かって言うんですね、よかったねって言うんですよ。で、私は正直その時までそのずっとですね、 N さんに対するその牧師の態度、役員の対応に、その横にいた信徒代表の方の態度にいささかの疑問を持っていました。正直当時新学生で、今よりもっと頭の固い人間だって、で、まあ、なんていうか新しいいろんな進学情報が入って救いとはとかね、あのそういうことやらんじゃないですか。だからものすごいやっぱりどうなんやろうと、この人生の終わりにですね、駆け込み的に洗礼をするようなそういうやり方ってどうなんやと、で、本人の意思確認どうなってんのこれとかね、そう思ったんですよね。で、正直申し上げて、先ほどのその感動的であるべきシーンに私は若干しらじらとした思いでそこにいたんですよ。こんなこと意味があるんかなと思ったんですね。ところが洗礼を授けて水がこう額にこうかかって、ほとんどもう意識もなくて、もはや天を仰いでビクトも動くことのできない、その N さんが閉じた目、まあ、真上向いてますから閉じた目の目尻からですね涙が流れて、そして本当に真下向いてこう、ね、涙が流れてこう本当にあの枕のところに落ちていったのを見たんですね。そしてほとんど明確な意識もなかったはずの N さんが確かにそれまで苦しげな酸素テントの下で安堵の表情を浮かべて、そしてもう一度深い眠りに入って、彼はまあその後目が覚めることなく相当なく亡くなりました。で、私は死の床の中にあった N さんの救いに対する異議申し立てを感じて、それは一見筋が通っています。長く厳しい信仰生活を経て神様との格闘のうちに神様に少しでも近づいて、それでこそ救いということが言えるんじゃないか。私だって当時進学校まで行ってたんですよ、仕事を辞めてと思うところでありますけれども、しかし神様の公正さ、神様これどうなんですか、これって正しいんですか、公正なんですかという問いに対して、神様は私にその彼女の彼のですね涙を通して確かに言いました。友よ、あなたに不相なことは何もしていない、自分の分を受け取って帰りなさい、私はこの最後のものにもあなたと同じようにしてやりたいんだ、自分のものを自分のしたいようにしていけないか、それとも私の気前の良さを妬むのかという言葉であります。この時洗礼は私たちの側の人間の側の小細工でも何でもなくて、ただ神様がその自由な恩寵によって最後の最後に駆け込むようにして神様のところに招かれた N さんを、その存在に意味を与えて、その存在に命を与えてくださった。確かに N さんをとは神様を通してですね、洗礼を通して神の子になったということをですねその時に感じたのであります。それはまさにあのゴルゴダの十字架の上で二人の罪人と共に十字架につけられた方を前にして、一人の罪人がお前も神の子だったら降りてきてみろと、自分を救えとこう言いました。もう一人の罪人はですね、お前なんてことを言うやと、俺たちは悪いことをしたから当然だけども、この方は何もしてないんだ、まさに人生最後、悪行の果ての果ての人生最後の信仰告白ですよね。イエス様はその時何て言ったかというと、十字架にかかったイエス様が何時今宵我と共にパラダイスにいるないとこう言うんですね。もう言ってみたらそれはあかんやろ思いますよね、そんな散々悪さしてね。しかしこの救いということについて考えるときに、私たちが言うような合理的な計算は成り立たない。だからこそ天の国は葡萄園のようだって言うんです。神様の与えてくださる恵みや救いは実は計算にはそうは合わないよと言うんですね。おそらくこのマタイの物語は当時のマタイの教団における多数派でありましたユダヤ教的な背景を持つキリスト者が後からやってきて大きな顔をしていたろう、まあ多分おそらくそういう異邦人キリスト者に対して持ってた何らかの優越感ですよね。それが多分背景にあったんでしょう。でおそらくそれがなくてもイエス様がお語りになった文脈で考えても、おそらく葡萄園で例えられるイスラエルの救いにすでに入っていると自認をしていたファリサイ派や律法学者たちにとっては、この物語はあのイエス様の周りにいた障害者や罪人や遊女たちに同じような意味を持ってたと思います。自分はこんなに頑張ってるのに、あの人たちはどうなんですか、あの信仰はどうなんですか、いやあの人はまだ、自分はと、神様そうでしょ、それが公正ってもんですと。朝からずっと働き詰めであった労働者は自分たちの給料があの最後の1時間の人たちと同じであったことに腹を立てています。あの連中と私を一緒にするとは。しかしそこに私たちの罪があります。イエス様はそのことを見逃さずに語ります。妬むのかと日本語で表現をされているこの言葉は、あの Evil Eyes、 英語では Evil Eyes、 横島な目という意味を持つ言葉です。つまり神様に対してあくまで神の不正を糾弾するかのような声を上げたとしても、神様は全部ご存知です。それともあなたはあなたの横島な目で私のすることを見ているのかと私たちに問うのであります。なぜなら神様にとって私たちに対する不正義はないからであります。 朝から働いた労働者たちにその日の生活費に足るだけの1デナリオンで契約をして、その通りに支払った。神の振る舞いに何らの不正はありません。彼ら朝から1日働いた労働者もまた、その日1日の生活に足るものを与えてくれた主人に感謝をすることができたはずであります。神様は私たちに不平不正義はされないということであります。私たちは今、私たちもまた足るだけのものを私たちに与えてくださる神に、私たち自身として感謝をすべきであります。おそらくその感謝をする心があれば、きっと夕方まで仕事をもらうことができずにぼーっと立っていなければならなかった労働者が、最後の1時間だけでも葡萄園で働いて、その日1日足るだけのものを主人から与えられた、あのありがたい喜びですよね。よかった、ラッキー、自分は今日1日ご飯が食べられる、その喜びをきっと一緒に喜ぶことができたはずなんですけれども、彼らは横島な目で神様の働きを見た。つまり夫と息子の帰還を喜ぶことができなかった兄の視点がここにあります。あるいは罪人が救われることが許せなかった当時の宗教指導者たちの視点がここにあります。さらに言うならば、私の当時の人生の最後に神様の子となる、その N さんの洗礼がどうにも腑に落ちなかった私の姿があります。神様はそのことをよくご存知であります。少し最後に視点を書いてみますと、こう思うんです。夕方の広場の中で所在なさげにこう立っている労働者の姿、私はすぐビジュアルに思うんですが、逆光でちょっと顔見えないんですが、でもその労働者たちは究極的には実は私たちなんです。間違いなく実はその労働者は、つまりたった1時間の働きにもかかわらず、主人の自由な慈しみと愛によって振る舞われた1デナリオンは、イエス・キリストとして実は私たちにすでに振る舞われている。何ら神の前に誇りうるものもなく、これが神様あなたの恵みに見合うだけの私ですということも一切できない私たちにもかかわらず、神はすでに私たちにイエス・キリストの十字架を通して命を与えて、今日この日一日も生きるに足るものを与えて生かしてくださっている。私たち自身が実はもはや感謝をして、嬉しいやん、めっちゃ嬉しいやん、この一でないと言わざるを得ないような驚くばかりのその恵みを受けているということにですね、実はこの物語を通して気づかされていくのではないでしょうか。神様が私たちの周りにいる一人一人に対して与えてくださる恵みを共に喜ぶものになりたいと思います。この聖書にあるような横島な目で神様の不正を糾弾するのではなくて、私たち自身としては自分の分をありがたく受け取って感謝をして、この日一日新しい週間もともどもに歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神、与えられましたこの誠実の喜びを感謝をいたします。今遠藤先生をはじめ数名の者がタイに行っておりますけれども、どうぞその働きをあなたが清めて、安全のうちに帰ってくることができますように、どうぞあなたが共にいて導いてください。留守を守りますこの教会員一人一人があなたに支えられて、この一週間も生き、先生の帰りを待つことができますように、どうぞあなたが共にいてください。この教会が夏を迎えてさまざまな行事を行いますけれども、その一つ一つをあなたが帰り見てくださいますように、常に導き、良き知恵と法とを与えて素晴らしいものになりますように、この夏のすべてをあなたが祝し導いてくださいますようにと願います。この祈りを私どもの尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
賛美歌487番を歌います。差し支えのない方はご起立ください。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の御恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日も一人一人御堂に招かれ、今こうして礼拝に預かり、先生の口を通してあなたの御言葉を深く受け止めることができましたことを心から感謝いたします。63年前の戦争を覚えて、私たちが受けた痛みを覚えて、そしてまた私たちの今何を考え、何を伝えていかないといけないかを今深く思う時として、この1週間も過ごすことができますように、心弱り体弱っている方々をどうかあなたが覚えてください。今捧げましたもの一人一人をどうかあなたがお支えください。この一言の感謝と祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
牧会報告いたします。その前に、今日初めて教会に来られた方がおります。遠藤牧師が台湾キャンプで不在ですので、私の方から紹介させてもすいませんけども、立ってお顔を皆さんに見せていただけませんでしょうか。宮本豊子さんとおっしゃる岡原和子さんのお知り合いだと思います。どうぞよろしくお願いします。またお越しください。どうもありがとうございます。お座りください。それから誕生者の方のお祈りは遠藤牧師が帰国されてからされるということですので、今週当たっている方は次週まで少しお待ちいただきたいと思います。それでは牧会報告をさせていただきます。お手元の週報をご覧ください。まず本日の集会でございますが、コーヒーアワーがこの礼拝の後にございます。コーヒーとケーキを用意しています。もう簡単なものでございますけど、ぜひ残ってですね、ちょっとおしゃべりでもして帰っていただければと思います。ぜひご参加ください。それから教会学校教師会と聖歌隊の練習がございます。あと今週の集会ですけれども、夏休みですので特に、ございません。で土曜日にですね、街道清掃日が8月9日土曜日で、婦人会総年会の担当の方々よろしくお願いいたします。8月、これ間違ってません、9日じゃ、次ですから、16日ですね。はい。それから遠藤牧師の予定です。タイワークキャンプに15日金曜日まで参加されてますので、この間何かありましたら教会役員もしくは、西岡新学生あるいは、三好純子さんまで、ご連絡をお願いいたします。それから次週主日礼拝8月17日ですが、聖霊降臨節第15主日で、説教は西岡新学生で、この心を今打ち直してということでございます。聖書はマタイ25章の14から30節とイザヤ2章の4から5節です。それぞれ礼拝当番の方々よろしくお願いします。あと集会行事の予定は、お目通しをいただければと思いますけれども、そのタイ国青少年ワークキャンプの報告会が8月24日の主日礼拝後に行われますので、覚えてご参加ください。それから、青年会一泊収容会は9月20日土曜日から21日日曜日、東京会において、と、これを言うということは差し入れが欲しいなということかもしれませんけれども、覚えておいてください。それからですね、8月の定例役員会とは お目通しいただければと思います。で、裏に行きまして、今日は集報ボックスに2008年度の、教会員名簿住所録をですね、配布してございます。で、今回ですね、初めての試みとして郵便番号順の厳重倍算会員名簿を後半部分につけておきましたと。で、もしご覧いただいて何か訂正事項等がありましたら、西岡新学生までお寄せくださいということですので、ご確認の方をよろしくお願いいたします。牧会報告は以上でございます。それではですね、恒例ですけれども、グリーティング、前後左右の方とお名前とご挨拶の交換をお願いいたします。それでは、正英29番を 歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
青い声願わくは、主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集う全会衆の上に、いつまでも豊かにありますように。アーメン。Thank you.
このマイクとかあれも当然その あ、
Thank you. Oh, 括弧は3番だけなので1番2番は 1、2括弧に行って1小節を2小節飛ばして入ってください、はいはい、ではではソプラノは1回やりましてやったメンバーですかね。あ初めてでいらっしゃいますか。
初めてです。
あはい、じゃあ一応1回ソプラノいきます。 1、2、 はい。きなさい どうでしょう、何か分かんないとこありますか。
下の
層、
あれ、
あの段目の、私はあなたをかな、あ、そこですね、難しいですね。では最初から全パートで入って、今の和、下の段の真ん中ら辺の和、私はあなたをの和の音で。